桜島星降る夜は桜島あなたの元へ桜
島。はい、どうも皆さんこんにちは。こんばんはですね。
はい、こんばんは。
こんばんは。
2011年12月9日、第11回目の桜路、9時半になりましたのでスタートしていきたいと思います。スカパー217チャンネル日本文化チャンネル桜公式生放送番組桜路ですね。はい、今日は、ゲストに素敵な方をお迎えしております。私の方からご紹介いたします。この番組には2回目の登場ですね、さなみさんでいらっしゃいます。どうも
こんばんは。今日はよろしくお願いいたします。
はい、そしてもう一方はまたこちらも2回目の登場でございます、富岡先生でいらっしゃいます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、今日は大東亜戦争の開戦から70年と1日ということで、はい、この話題も中心にしてやっていこうかなと思いますけれども、まず時事ニュースの前に何か告知とかいろいろフリートークとかやっていきたいんですが、はい、藤谷さんの方から何か告知等はございますでしょうか。
はい、はい、ちょうど1週間前になったので、はい、こちら最後の告知ですけど、はい、来週の金曜日16日の金曜日、クリスマスライブやります。ちょっと一足早いこうクリスマスライブで、この子がね、このあれ映ってますかね、この、
はい、
このああうまくいかない、このギターの男の子、男の子って言っても年上なんですけど、たくみさんという方なんですけど、今年のレコード大賞にノミネートされた曲を作曲されてて、もしかしたら来年超ブレイクするんじゃないかと思います。トリプル A っていうグループの曲なんですけど、
レコード大賞になった、
ノミネートされて、もしかしたら
取るかもしれない、
ちょっと取る可能性が高いんじゃないかという気がします。ぜひとても楽しいライブなので来てください。だから来週ちょっとね、お休みなんですよね、桜市。私、
あ、そうなんです
よ、古谷さん、
私が城の守りをきっちりと
固めて、はい、はいはい、なんかちょっと寂しいけど、
お一人で、
いや、わかんないですけど、はい、ちょっととりあえず僕がはい、ちょっとかなりしんがりというかですね、こう15の守りをという感じですね。
よろしくお願いします。
いえ、とんでもないです。
古谷さんはなんか、
あ、私のフリートークですか。いや、フリートークっていうか、僕最近岩木仁先生のヒストリエっていう漫画をですね買ったんですけど、これ知ってる方いらっしゃるから知らないですけど、この話をちょっとしたら、佐波さんがヒストリエじゃないけどアイアマヒーロー6巻まで読んでるということが分かりまして、漫画好きなんですね。
静かに言ってますけど、
アイアムアヒーローという漫画がある。アイアンマン、アイアンマンじゃないです、アイアムアヒーロー、
アイアン
マン、アイアムアヒーロ
ー、漫画は好きなのでよく読みますね。
やっぱりこう、こう噛まれるところとかはもうたまらない、た
まらない、読んでる人じゃないと思いますけどね。
テッコが死ぬところとか
読んでる人じゃないとか、
ちょっと読めないです、
す
み
ません。
ちょっとあれあれには、ね、わからない世界です。
今結構ですね、アイアムアヒーロー自体がもう百何十万部いってまして、ヒストリエも多分80万部ぐらいいってんじゃないですか、ね、
ヒストリエって歴史ってこと、
アレクサンダー大王の、はいはい、秘書官であって、はいはい、エウメネスっていうやつの、はいはい、まあ、いわゆる日本でいうと大田牛一みたいな優質ですよね、はいはい、その漫画なんですよ、はいはい、結構面白いですね。
ヒストリエってどういうこと、
どうなんですか、ローマ語、え、わかんないです
か、ラテン
系、ラテン系ですね。
今なんかマケドニアがちょっと大きくなっていく、もアレクサンダーの一番ちっちゃい時の話が非常に面白いです。
世界史の勉強にもなりますね。
本当に本当に面白いですね。モーニングでやってるチェーザレっていうのは、今度叙任権闘争の時代の話なんですけど、それも面白いですね。
歴史も、
歴史もです。すいません、
ババの話
くよくんなさい、違います。はい、こんな感じで、はい、終わった方がよろしいようで、はい、はい、ということで早速選定したニュースに入っていきたいと思いますけれども、まず最初こちらからいきましょうか。はい、
はい、
経済産業省が計画、緊急時の石油を韓国で備蓄するのかというニュースがございました。これはどういうことかというと、まあ、地震の直後に石油不足になったということで、経済産業省が韓国で日本の緊急避難用の石油を蓄えておけばいいんじゃないかということを韓国の経済省に非公式に申し入れ了解を得たらしいということでございますけど、これは富岡先生、どう思われますか。
どのくらいの量あるんですか、ね、
どうなんですかね。
すでに国内での備蓄が172日分、うん、
書いてあるね、
っていうふうに書
いてある。いやだって備蓄ってそんなにないでしょ、うん、日本の石油の ね、
はい、そうですね、
備蓄ね、はい、韓国持ってって向こうで取られちゃったらどうするんですかね、うん、
いや分かんないです、
ね、結構今いろいろ反日的なこともねあるし、でもまあプサンかなんかが候補地になってるっていうからね、
うん、
うん、いう形ですかね、
うん、なんかこうリスクを分散させるための一つのやり方として外国に、
う
ん、
送っていくと
っていう考え方なんですか、うん、日本本土がなんか災害があった時に、うん、っていうことなんでしょうかね、うん、
それだったら韓国じゃなくて台湾とかの方が信用できるような気がしますね、うん、まあそうですね、
うん、なんか韓国はちょっとね危ないかもしれないですよね、
敵国が、
うん、いつ裏切るか分かんないじゃん、
う
ん、
まあそうもないか
まあなんか今度イ・ミョンパク大統領がね来ますもんね、従軍慰安婦、
どうも、はい、本当 の、はい、あの裏が取れた情報じゃないという情報もあるんですが、これは朝日が報道しているの で、ま
あ、
これだったらまあ正規の誤報になりますけれども、
うん、
ね、まあ、どうなんでしょうかね、うん、ということですね、うん、どうですかサンドさん、これは台湾、
そうですね、やっぱり台湾はいいと思います。それに、はい、あの今度14日にあの日本韓国にある日本大使館の前に、はい、あの従軍慰安婦の、
はいはい、
慰霊碑も立ってしまうんですけども、
はいはいはい、もう立つんですか。
14日にも建立されるのが決定しているの で、はいはいはい、で今度水曜日デモの旋回記念イベントも霞が関で行われますし、ますます日韓問題が、
そうですね、ちょっと日韓関係がね、
はい、
水曜日デモって毎週水曜日日本大使館の前に従軍慰安婦のあれ保証しろとかって言って来てるわけでしょ、
う
ん、韓国で、ね、
はい、それがちょうど旋回を迎えるようで、
旋回もやってるんですか。
旋回記念が来週の水曜日なんですね、
日本でもやるんでしょ、
はい、霞が関で、うん、あのお昼の12時から午後の1時までするんですよ、うん、でそれにもちろん反対する反対勢力も反対抗議ということで12時に集合してますし、まあ、かなりどんどん危なくなっていくのではないかなと。
従軍慰安婦と称する人たちが来てるわけ
ね、カルモにも来るみたい
な、
やっぱりね、やっぱりここでしっかりしておきたいね。
あれやっぱり日韓条約でね、ちゃんと保障の問題とかあってるし、村山内閣の時にあの民間のね見舞い金とかいろいろね出しちゃったりもしてるし、うん、まあ、言えば言っただけ、うん、あのあれでしょ、取れるっていうそういうあれはらがあるのかもしれない ね、
その、
うん、
あの慰安婦の日っていうのは、うん、椅子になっていて、はい、慰安婦の少女の横に席が空いていて、そこに腰掛けて並んで写真が撮れるようになってるんですよ
あ、そうですか、
すごいなんかディズニーランド的な
少女なの、
少女ですね、
おばあちゃんじゃないの、
おばあちゃん
じゃ
なくて若かりし頃という設定
なんですけども、若い頃の設定なんです
ね。そうですね、
あのじゃあちょっとそういうなんていうか観光的なあれを狙ってるんでしょうね。
あのマクドナルドであるの分かります、ドナルドの横が空いてて、はいはい、そこで子供が座って写真撮るのあるじゃないですか、 あんな感じで、まさに
でもそれをちょっと作るっていうのもこれ非常識じゃないですか、
うん、ね、非常識ですね。
やっぱりね、外務省とかしっかりやっぱり抗議するなりね、うん、誰か壊しに行くなりね、
はい、
野田さんがね壊しに行くとかなんか実力行動やんないと、僕ねそのアトラクションと思ったのはいいですか、あの南京の記念館あるじゃないですか、はい、あのリニューアルされたの方にも行ったんですけど、あれほとんどこのあの飾る資料っていうのがないんですよ、
まあ、
拡大しちゃったわけ、大きく拡大しちゃってね、だから結局人形とかいろいろその燃えてる南京のその街 の、 この模型とかもうそういうのばっかりいっぱい作っちゃった、それでこう部屋があってね、でこう覗くと中でその日本兵が傍若無人な振る舞いをしてるって、でみんな中国人がって覗いてゲラゲラ笑って覗いたりしてるって、アトラクションっていうかテーマパークみたいなねなっちゃって、やっぱりああいうのももちろん問題ですけどね。
本当
ですね、うん、やっぱりまあお隣の韓国ですからね、しっかりとね、やっぱり本来きちっと外交やっていかなきゃいけないところなんで、うん、言うべきことは言ってもらいたいですよね、ちょっとね、
うん、本当ですね、
うん、まあ、従軍慰安婦というのがなかったということははっきりとここで示していかなきゃいけませんしね、
韓国はあの FTA で、ね、はい、米韓の協定が結ばれて、ね、うん、これからさらに韓国自体もすごい不安定になっていくんじゃないかという懸念があるので、うんうん、なんかそんな中で韓国との付き合い方っていうのもすごく日本も気をつけないといけないと思いますよね。
そうですね、
韓国ってあの脱北者って北朝鮮からね出てる人もちろんいるわけですけど、脱難者って言って韓国から脱出してアメリカ行ったりとかね、すごく多いんですよね。だから韓国そのものの今国家の危機みたいのがね、あのすごくあるんだと思うんです。逆に言うとそういうのが反日みたいのでギュッとあの政治的求心性を取るとかね、なんかそういうこともある。だから全てああいう問題 安保問題とか歴史認識問題ってやっぱり今の現在の政治とか韓国の状況とやっぱり深く関わってるんですよね。
そうですね、う
ん、そこをやっぱりしっかり、ね、見ていただきたいですよ ね財務省とか、
はい
ね、
うん、ということでじゃあ韓国の次の国の関係するニュース、はい、お隣の国に、ね、はい、関係するニュースでございます、はい、こちら、はい、裏だ、はい、日本の腐敗文化の影響だ、中国上海で援助交際摘発、地元検事官やメディアが日本に責任転嫁、ね、あなたに言われたくないという感じでございますけれども、うん、まあ、どういうことかと言いますと、
はい、
まあ、その中国の上海で今年の11月に売春をしていた中高生女子ら20人が一斉に摘発されたというふうに報じたと。でところが地元の検察官は日本台湾などの腐敗文化の影響を受けた援助交際であると指摘しているという。で、まあ、各国メディアが日本による文化侵略などと日本に責任を転嫁する論調が飛び出しているということでございますけれども、これはどういうことなんでしょうかね。
この記事の前提としては、はい、要するにその援助交際っていうのは日本独自の文化だっていうことになってるってことなんですか。
なんそうなんじゃないですか、
世界的に見ると。
まあお宅に言われたくないですよね、
そういうこと
ですね。売春のこと言ってるんですよ、要するに。
そういうことですよね、そう、ここで、まあ、中国もね、いろいろあるわけですから、本当にね、なんでこれ日本のこの文化侵略、腐敗文化、っていうの出てくるのかね、ちょっとわからないね。これもイチャモンですよね。
そうです、
ね、うん、これなんかやりたいんだよね、中国。
そうです
ね、こういうことを言ってくるってことはなんかあるんですよ、裏にね、いろいろなね、
どうですか、
ことがあると思いますね。
サナさんどうですか、これは。
何でも日本のせいにしたいんですよね。悪いことが起これば自分が、日本のせい で日本でいいことが起これば、それはもともと中国からあったものですっていうじゃないですか、だからもう何でもそうやって言うんだなって改めて思いましたね。でもなんか嫌ですよね、こうやって。
それより問題なのは、あの中国 の, あの若い19、20歳くらいの女性が日本に来て、で日本 の, あの結婚していない、こう割とこう年齢の高い方に嫁いで、なんか携帯電話を買ってもらったりと か, なんかそれがなんかもう婚前のなんかもう約束で、なんちゅう覚書みたいな形で、なんか携帯を与えることと月に20万円の小遣いを与えることとか、結婚という形をは取るんですけど、そういうことの方がよっぽどなんか困るというか、
国籍とかね、期間、
そうですね、目当てに。
中国はあのこの間あの関平さん、ね、があの産経新聞を書かれてたけど、いやあのまあ、中国共産党独裁なんですけども、まあ、ですから経済なんかも中央銀行が取り仕切ってるんだけど、民間のなんていうんですか、金融がもうブワーッと出てきてるわけですよね。でそれを一応中国は認めるっていうか公式に、ね、なったわけで、これからだから中国はもう完全に、まあ、資本主義、ね、強欲資本主義っていうか、もうそっちにどんどんどんどん走っていくっていうのはもう明らかですよね。だからあの政治的には独裁って言ってるけど、もはや経済は全くあのそういう意味じゃ歯止めが効かなくなるっていう方向に行くから、ますますそのお金で何でもできるっていうね、それはまさに今の現代の中国 の, あの完全に風潮になってますよね、
これ昔、あのソビエトが、あの西側の文化のことを大敗文化とか言ったりですね、あと昔のナチスがユダヤ人のことをあの腐敗民族とか、ユダヤの演劇とか芝居とか映画とか、これユダヤ民族の腐敗した文化だとか言ってるのと全く同じですね。その後ソビエトとナチスがどうなったかというのは皆様分かってる通りですから、
まあそういう意味で全体主義国家のねプロパガンダ、
そう本当に同じですよね、この言い方が。
そうですね、
何々は腐敗文化であるっていうね、はい、
この中国の女性の言葉っていうのがニュースに書いてあるんですが、最後の下の方なんですけど、はい、BMW あ BMW の中で泣く方が自転車に乗って笑うよりいいって書いてあるんですが、
なるほど、
車ね、
不幸でも
高
級車の方がいい、
最近主義を表している言葉、
まあ、そういうことなんですよね、そうですよね、
なるほどね、なんか援助交際を海を越えてきた黄色のガン、日本文化の中国侵略と表現した上で、日中戦争以来日本人は中国を滅ぼす野心を捨てていないなどと日本を非難した、じゃあお前黄砂はどうするのっていう話、
黄色ですね、
黄色ですね、
黄砂はどうするんですかね、 あったよね。本当にアリシシのナチスとアリシシのソ連を思い出しますよ、うん、こういうこと言われると、ね、はい、もう長くないですねこういうこと言う国はね。はい、
もうバブルもね弾けて
本当にですよね。はい、はい、じゃあ、次のニュースいきましょうか。はい、じゃあこれ桜寺的に選んだ最後のニュースです。はい、こちら、
はい、
はい、午後8時以降のペット販売を禁ず、環境省子犬と子猫の展示販売禁止の方針を固めるということでありまして、まあ、これはどういうことかと言いますと、寝不足は幼い動物の健康に良くないとして環境省が子犬と子猫の午後8時以降の展示販売を禁止する方針を固める。都会の繁華街には深夜まで営業しているペットショップがあって、飲食店での勤務を終えた女性などが立ち寄るのを狙っているんだ。ところがガラスケースに入れられた子犬や子猫は店内の照明やネオンにさらされたり、酔っ払いにガラスを叩かれたりして眠れず健康を害している、まあ、動物虐待であると、うん、まあ、だからこういうのはちょっともうやめていきましょうということで、うん、全国のペットショップ約2万4000店のうち午後8時以降営業しているのは数百店であるけれども、うん、それにしてもこれは全部禁止していこうというような流れになっていると、うんうん、これは先生どうでしょうか。
うん、どうですかね。いいんじゃないですか。はい、あのやめた方が。
やめた方が、
ね、うん、はい、あのやっぱ眠れないんでしょ。結局。
まあやっと構成なんですけど、
うんうんうん。だって必要ないよね。こんな夜。うん、夜買う人いるのかね。これ
だからいるんですよ。すここに書いてるようにその飲食店。
飲食店の。
での勤務だけ、まあ、キャバクラってことなんでしょうかね。
飲食店っていうよりは。
飲食店の人が買って帰るの。
スナックとかクラブとか帰りのお姉さんが
お客さん
と一緒に仕事帰りにねえねえあれ買ってとかって言ってかわいいとかって言ってねとかって言って買って帰る。でそして
育ててなきゃいけない。
違うんですよ。買って帰ったら翌日ペットショップにまた持っていくんですよ。でお店の人とその女性がグルになっていてその買った額の半額をもらうという、例えば大体まあ20万円くらいね、うん、今するじゃないですか、うん、半分の10万円を女性が受け取って、
詳しい、詳しいですね
っていう載ってました、インターネットで、ね、
インターネット、
はい、
あ、そういうので売れてるわけね。
いや、なんか本当に、
ね、酔った勢いで、あの
闇金牛島君的な世界ですけど、あの、うん、こういうなんか動物を刺激して金をふんだくるようなもの、これを死刑にすっていう法律を作った方がいいと思います、うん、動物を虐待するもの、これを死刑にす、
うん、動物刺激愛護ですか。
あ、僕も動物と愛し合ってますので、
あ、愛し合ってるかどうかわかんないけど、ね、愛してるんだろうけど、動物的にはどうかわかんないけどね。
まあでもこういうふうに動物を本当に金目的で、こういうペットショップっていうのは反社会的な勢力が介在しているっていうのもありますし、私もよく新宿とか、あの大阪の方でもよく見ましたからね、こういう夜中にやってるっていうね。こういうのはもう本当に徹底的にもうあの無期懲役以上死刑にした方がいいと思います、
うんうん、結構過激ですね。
僕は動物に対して
なんかあれシーシェパードって言うんじゃん。あれは何ですか。クジラ。
あ、クジラです、
ね、クジラね、うん、あれもひどい、ね、
僕は猫とかなんですけど、ね、うん、
なんかこの夜営業して騒がしい中、子猫ちゃんとか犬をね、あのずっと置きたままにしていくっていうのもすごくひどいなって思うんですけど、中国とかではあの白いプードルをパンダみたいに染めたりとか
あしますね。
あれもひどいです
ね。紫とか、
あとひよことかもカラフルなひよこ売ってますよね。
そういうのもひどいなって思います
よね。なんか今シェパードフルやってて、
いや、僕は動物に対しては絶対許さないという態度で臨んでおりまして、動物を虐待するやつは全部そういうあの収容所を作って、
でもあれでしょ、ね、買ってもさ、なんかそのちゃんと育てないでさ、ね、なんか離しちゃったりとか、あ、
それも同罪ですね。
でしょ、はい、ね、やっぱりそういうのも問題でしょ。
問題ですね、うん、やっぱりあの
飼い主がちゃんとね、そうです、責任を負うっていうことがね、
もう自分が死んでもこの子は守るという態度にいきませんとね、うんうん、猫とか犬とかもね、うん、
はい、ね、あの犬とか猫とかあまり捨てられないと思うんですけど、亀とかを捨てる人も結構多いみたいで、私亀戸神社っていうところに行ったんですけど、亀戸天神社って受験の神様 で受験に合格すると受験生たちが亀を話しに来るっていう習慣があるんですね。で最初は緑亀とか石亀とかを話してたんですけど、最近みんなすっごいたくさんミシシッピ亀を話すようになってしまって、
すごい外来種ですか。
なんか大きいんですか。
ちょっと大きいのかな。すごいあの神社の中で増えてしまって、神社の人が困惑してるらしいですね。
なんかすごい佐野美さんの話聞いてて、子供の頃亀を亀が逃げちゃったんですよね、水槽から。そしたら10年くらい経って庭にいたんです。
かわいい。
大きくなって、すっごく大きくなって、緑亀が。だからあーすごい亀の恩返しっていうか、
ちょっ と, ちょっと泣いちゃいますよね。
すカメラじゃない
カメラじゃない
さっきから言おうかなと思ってたんだけど、
かわいい、かわいいですね、まあ、そういうなんか明らかに生態系に戻ることができるようなんですね、まあ、ザリガニとか亀だったらまあともかく、ね、犬猫はちょっと、
僕は鎌倉に住んでるんですけどね、アライグマが一時期 ね結構増えたりしちゃって
、可愛いですね、う
ん、まあ、タヌキもいたんですけど、ね、
かわいい、
リスもいっぱい
いますね、リスはいます、ただあれもね増えすぎちゃって電線かじったりしてね、結構問題、
台湾リスとか、
台湾リス、
あ、そうそう、あれかわいいですね、うん、
ただ繁殖しすぎちゃってね、
あ、まあ、うん、まあ僕はでも人間の方が悪いと思うんで、いいの、そういうのは野放しにしておいた方がいいと思います、
うん、まあそうです
人間が我慢すればいいことですからね、はい、
ちょっと過激
そうですか、
過激
はい、はい、まあ、ということで、はい、今日はこの3本のニュースをお送りいたしました、ありがとうございました、はい、ということで、今日は冒頭言いました通り12月の9日ですので、70年前プラス1日前ですが、ね、真珠湾攻撃ということがありまして、ちょうど記念の70年を迎えたということであります、はい、ここで富岡先生があの新大東亜戦争肯定論という飛鳥新社の5本を書きましたので、これはぜひ、
これは
ご紹介していただきます。
ちょっと数年前になりますけど、2006年の8月に出しまして、はいはい、新大東亜戦争肯定論という、まあ、ちょっと重たいタイトルですが、もちろんあの、この大東亜戦争肯定論という本がですね、はい、作家の林房夫さんが、はい、あの昭和40年前後に、はい、最初中央公論に連載されて、それをあの番長書房というところからあの本にしました、はいはい、でまあ、その林さん の,、まあ、その大東亜戦争肯定論を踏まえて、まあ、少し私があの書かせていただいたものなんですね、で林先生はあのまず、まあ、この大東亜戦争って言葉ね、はい、これはやっぱりあの戦争はあのもちろん大東亜戦争なんですね、太陽戦争って今教科書とかで習ってますが、あれは昭和20年の12月以降ですね、 GHQ つまり占領軍が来てから、その指令によって太平洋戦争とパシフィックワーと呼べと、だから太平洋戦争って戦った日本人は一人もいないんですよ、全て大東亜戦争で戦ったわけですね、戦争の呼び名ってすごく大事で、やっぱりもう一度きちっとあの戦争が日本人は大東亜戦争と呼んで戦ったんだってことをまずその教科書とかね、学校でも教えるべきだしよね、あの例えばロシアはあのナポレオンとの戦争は祖国戦争って言ってるんですよね、それから、ヒトラーナチスとのソビエトの時代ですが、あれは大祖国戦争って言ってるんですね、だから祖国を守るために、我々はナポレオンを退けヒトラーのを退けたっていう、その戦争の名前そのものの中に戦争の意味っていうか、歴史的な根拠っていうのがこう含まれてますよね、ですから大事なものだと思います、で林さんもちょっとしゃべらせていただくと、その林さんはそのこの戦争はまあもちろん昭和16年から8月、12月8日から始まってるわけですけれども、たどればですね、それこそまあペリーの来航以前からですね、まあ、西洋列強の国が日本に現れて以来ですね、日本は西洋 の, その帝国主義の鉄の輪によってですね、ぐいぐいと締め付けられてきたと、そしてまあ、薩英戦争とか馬韓戦争、これは長州とか薩摩の戦争ですが、これもまあイギリスなんかと戦ったわけで、まあ、以来ですね、日清日露ですね、以降ずっとこの長い一つの100年戦争を日本人は戦ってきたっていうのが林房夫のまあ一つの文明史観です。つまりもちろんその戦争の間に一時期その平和があった、戦争の休みがあったけれども、一つの長い長いその西洋によってまあ開国せざるを得なかった日本が長い長い戦争を戦って、それの最後がまあアメリカとのこの大東亜戦争であるという、まあ東亜100年戦争っていう、まあそういう歴史観をね、あの彼は示したんですね。で当時まだ昭和の40年前後ですから、まあ、戦後の歴史界も歴史アカデミズムも、まあ、あのそういう左翼というかリベラル派が多かったもんですから、まあ、この本は大東戦争肯定論本自体はもう危険な本だっていう感じで、あの批判されてましたけど、今日やっぱり読み返すとね、非常にいろいろ大きな意味での文明論というのもあるし、 あのいろいろ具体的な大変学ぶところが多くて、まあ私はそれをちょっとベースにしてちょっと付け加えさせていただいたという感じです、
ね、なるほど、
う
ん、飛鳥新社ですね。
飛鳥新社ですね、
はい、どうですか佐波さん、この佐波さんいろいろ祖父孫会とかで戦争で戦われたおじい様のお話を聞いてらっしゃるという活動をされている、うんうん、プラスやっぱり遺骨のご収集ということで各国回られてると思うんですが、で結構その佐波さんにとっては今日まあ本当は昨日ですけど結構特別な日だったと思うんですが、どうですか。
そうですね、あの、はい、先ほどの富岡先生のお話を聞いて思ったのが、ね、あの戦争を戦った人は大東戦争を戦ったのであって太平洋戦争を戦ったのではないと、うん、そのことはあの元ビルマで戦われたあの将兵の方もおっしゃっていまして、はいはいはいはい、その方がおっしゃるには、また死んだ戦友は大東亜戦争でを戦ったのであって太平洋戦争を戦ったのではないと、だから靖国神社に行って手を合わせて太平洋戦争で亡くなった皆様っていうふうに語りかけても、うん、戦友たちはあ自分たちのことじゃないんだな、うん、あのあと、うん、大東亜戦争の後に太平洋戦争っていう別の戦争があって、うんうん、あその人たちに向かってみんな話しかけてるのであって、うんうん、大東亜戦争を戦った自分たちには誰も話しかけてくれないんだなってきっと寂しい思いをするから、うんうん、だからみんなあの確かに今教科書では太平洋戦争ってなってるかもしれない、はいはいはい、でもそれは後世の人たちが言いやすいように変えた言葉であって、やっぱり靖国神社に行って英霊に話しかけるときは英霊が分かる言葉を使ってほしい、うん、どうかお願いしますっていうことを、うん、あのその将兵の方が言ってたので、ね、はい、やっぱりあのその当時の言葉を英霊に分かるような言葉で話さなければいけないなっていうのはすごく思いましたね。
そうですよね、うん、
いや本当にそうですね、うん、そこで止まってるわけですもんね、うん、亡くなられた方って
、ね、そうですよね。
なるほど、あの実は今年の、まあ、正月にかけてあの山本五十六という映画が公開されますので、
あ、はいはいはい、
僕も結構、まあ、当然真珠湾の話も出てきていますけども、やっぱりこう70年を記念して、まあ、向こうのハワイの方で退役軍人が70周年記念とかやって5000人ぐらい来てたみたいですけれども、うんうん、やっぱり日本でもちょっと真珠湾攻撃みたいなものをある種総括がまだなんか足りないんじゃないかというふうなことがありまして、うんうん、やっぱりよく言われてるのは、まあ、アメリカ防御説っていうのがありますよね、
はいはい、
まあ、それについてとか、まあ、本当に真珠湾というのは、まあ、一体どういうふうな評価があるんだろうっていうようなことをですね、うん、ちょっと最初にちょっと軽くやりたいと思うんですけれども、うんうんうん、やっぱりこう例えばあのよく言われるのがアメリカは真珠湾をもともと知っていたのに、うん、まあ、対日対独戦の攻撃のために、うんうん、まあ、放置していたんだと、うん、いうような、まあ、意見というのはあって、うん、まあ、資料的にもそういうのが見つかってきたという部分もあると思うんですけれども、うんうん、これについては染岡先生どうですかね。
いや、その前からありますよね、まあ、ルーズベルト大統領がね、あの要するにヨーロッパの戦線にね、参加したいけれども、当時アメリカの国内はあれでしょ、そのモンロー主義っていうか、そのあんまり外にね向かいたくないっていう機運がすごい強かったですから、まあ、そういう意味じゃ、まあ、日独伊三国同盟ですからね、日本に先に真珠湾を叩かせて、それによって、その参戦の道を開こうということはね考えてたと思うんですね、からもう一つは、12月8日日本時間未明ですよね、ワシントン時間アメリカン時間ですと午後1時半ぐらいだったと思うんですが、あの宣戦布告の通知が約 4、50分遅れてるんですよ ね、
はい、 ですね、
まあ、ですからこれは騙し討ちだっていうことで、よくあの次の日 の、あの演説でね、日本は騙し討ちしたって、それで余計にこうバッと火を仰いであのかけて、それで参戦に持ってったわけですね。ただ陰謀説っていうとかどうか、まあいろいろこれはあのね、まあ、フーバー大統領が昨日かな、なんか産経に出てましたけど、そのルーズベルトの陰謀説だってことをアメリカ側がね言ってるってこともあります。それはちょっとよく分かりませんけども、あのただアメリカは十分日本が攻撃してくるだろうということはもう完全に予想してたと思います。それでそもそも、まあ、その日本が先に、まあ、あの宣戦布告なしで奇襲したっていうけれども、実質的にはもう数年前からアメリカはね経済戦争、経済においては完全に日本を封じ込めてるっていう意味では経済戦争を展開してるわけですよね。あの対日輸出の禁止とかですね、あの昭和16年の8月には対米、あのアメリカにいる日本人の資産の凍結とかですね、通商条約の破棄その前にやってますし、石油の全面禁止とかですね、もう事実上 まあ、日本に対してあとまあ中国の援ルート諸解析のねあのいろいろバックアップして、はい、あのやってるとかですね、もう完全に日本を封じ込めていく日本に対する経済戦争をやってる。これは戦後、うん、あの極東軍事裁判で東京裁判で、あのインドのパール判事がね、アメリカはすでに日本が先端を開く前から、あの戦争に入っていたということをはっきり言ってますよね。だからそういう状況だったのは間違いないですよね。それからあんまり知られてないんですが、真珠湾攻撃に来て9年前にね、実はアメリカはですね、あの日本のがハワイ真珠湾を攻撃する、空母によって攻撃する可能性があるということで、一度演習をやってます。でサラトガとレクシントンという2隻の空母をですね、ハワイ沖25キロぐらいだったかな、までこう近づけて、そこから飛行機をかなり揺れますから太平洋、波で荒波、そこから150機の飛行機をあの上げて、で真珠湾にこう演習に行ってるんですね。ですからアメリカはあの十分真珠湾攻撃の可能性 を予知していたと、演習までやっていたという、9年前ですから随分前になりますけど、
30年ですね、
うん、そうです、31年ぐらいですかね、やってたわけですから、まあ、そういう意味ではあの奇襲というかそういうことを十分考えてたとは思いますね。ただあのルーズベルトが完全にそのなんていうかあの現地の司令官に教えなかったとかね、それはちょっとわからないですよね。まあ空母がいなかったっていうのがね、あの虎ノ子の空母がちゃんとあの外に出たから、
エンタープレイ
だから日本はせっかく攻撃したけど、あの軍艦を沈めたけど空母、国防艦は沈められなかったっていうね、そういうことはありましたよね、その辺がね。
なるほど、どうでしょうか、佐奈美さんは。
そうですね、やっぱりあの、はい、今の富岡先生のお話もありましたけど、やっぱりあのフーバー元大統領も言っていたように、あの戦争はアメリカとドイツが戦争できるように日米開戦に追い込んだっていう部分もあると思うんですね。それで、あのルーズベルトもあの戦争をしたかったけれども、アメリカの世論がどうしても戦争はやめたいっていう方向に流れていて、だからに、あの日本から仕掛けてきてほしかったんですよね、それで実際に日本は真珠湾攻撃ということをしましたけれども、でも結局日本の真珠湾攻撃っていうのはあの船をあの攻撃もしましたけど、あまり思ったほど日本が思ってるほどの成果を上げられなかったんじゃないかなって思うんですね。この間真珠湾攻撃に実際にあの参戦した前田さんという元将兵の方のお話を聞く機会があったんですけれども、あのその方が言うには、自分たちはあの船は襲撃したけれども、周りにあるタンクの中に入っている石油は一切攻撃しなかったそうなんですね。それであの時石油を攻撃して全部アメリカの石油を使えなくしていれば、その後その石油がいろんなあの戦闘で使われることもなかったのに、結局その石油を残しておいたことによって、その石油がいろんな日本を攻撃するために使われてしまったそうなんですね。だから結局船をあの爆発させるっていうことは非常に派手なパフォーマンスではあったんですけれども、そんなに実際に船を壊せたわけではなかったと。だから結局アメリカにとっては、日本があのタンクを壊す実害を与えるよりも、派手なパフォーマンスの割にはあまり実害がなかったあの攻撃というのが、非常にアメリカにとってはすごくいい結果になってしまったんですね。でアメリカ国民にとっても、タンクが爆発されたで石油が使えなくなったというよりも、やっぱり船が爆発されたっていう方が、アメリカ国民の感情も高まってしまうので
、そうですよね。
だからすごくあのなぜタンクを爆発しなかったんだろうって、すごくその商品さんは、
そうですか、
憤慨されてましたね。
実際に参加した方ですか。
はい、実際に魚雷の方で、使われたって言ってましたね。
あれですから、よくね、映画なんかでもあの第二次攻撃っていうんですかね、一旦飛行機を第一攻撃で戻ってきて、もう一度攻撃するかどうかっていう、決断があったと思うんですけどね。まあ南雲中将ですか、あそこで、まあ戦争がまだ長引くからということで、まずこの、空母をきちっと戻そうという、まあそういう判断があったと思うんですけどね。まあ威風になりますけどね、歴史のね、その今おっしゃった石油タンクをさらに叩いてるとかね、いろいろそういうことがありますよね。
日本軍は船を攻撃するだけで、それが派手だったので満足してしまって、石油はまあいいやっていう感じで帰ってしまったらしいんですよね。
ぱり真珠湾ってこう海底が浅いですから、うんうん、あのアリゾナとかネバダとかこう沈んでもあれ43年ぐらいにはもう修理してもう使ってるんですよね、
う
ん、
あそうですね。
だから結局大戦火とはいえそれが本当に、ね、うんうん、額面通りの戦火だったのは疑わしいですよね、うんうん、あと先ほど先生がおっしゃったやっぱりあのどうしても対日戦線対独戦線したかったっていうところが文老主義があったっていうふうにおっしゃいましたけど、アメリカって基本的にそのドイツ系移民がすごく多くて、結局第一次第二次大戦でアメリカのテーマっていうのはその要するにドイツ系移民が多い国でどうやってドイツと戦うかってことなんですよね。でその時にやっぱりドイツ以外の国から攻撃されることのシナリオを描かないと、なかなかアメリカ国民の中にもドイツの地名もたくさんありますし、ドイツ移民で例えば最近だったらウォルフォビッツとかってブッシュ政権から完全にドイツに行って、ね、当時はドイツに行ってやってましたから、そういうその自分のルーツである国といかにして戦うかっていうのがやっぱり近代アメリカのある種の僕はテーマだったと思うんですね、うん、それに日本がこうじゃなければならない、うん、要するに日本の移民はね、うん、ハワイぐらいにしかいないので、うんうん、日本とだったらもういくらでも叩けるわけですよね。だからドイツはなかなか叩きづらい、うん、でもやらなきゃなんないという時に僕はうまく使われたなと、うん、うまいシナリオを書いたなと思いますけどね、うん、
まあ、あとアメリカはやっぱり日露戦争の後ぐらいからね、うん、あのやっぱり太平洋の覇権っていうんでしょうかね、あの明らかにそれを狙ってきてましたから、あのだから太平洋戦争、パシフィックワーっていうアメリカの言い方はね、やっぱり太平洋を白い海ホワイトパシフィックにしたいっていう、その白人の海にするんだっていう、まあ、ハワイまで来てそして日本っていう形でね、まあ、当然そういう意味ではあの日本というものとの戦争をねアメリカは考えていたということは、その10年20年もうちょっと前からね、はい、そういうものがはっきりあったと思うんですね、でそれはさっきの林房夫さんの東亜百年戦争じゃないけれども、あの日本が降伏してあの戦艦ミズリで降伏文書を調印したじゃないですか、はい、あの時にアメリカ軍が持ってきたのはペリーが最初に裏側にあの来た時の旗なんですよね、あの38個の星条旗、ペリーの星条旗を持ってきてるんですね、そこであのサインさせてるんですね、ということはもうペリー来航以来のですね、アメリカの一つの大きな、まあ、なんていうかあの本当にあの戦略っていうか、
どれだけ国家戦略が長いスパンで考えられる、
ね、そういうものがあると思いますね、まあ、そういう国と日本はしかし、まあ、戦ったんだと、戦わざるを得なかったんだっていうね、あのまあ、こういうふうにやったら回避できたんじゃないかっていろいろなね、ことは言われてますけども、やはり一つのこれはまあ文明史のなんていうかな、ちょっと文学的な言い方だけど宿命って言ったらあれだけれども、やっぱりそういうある種の歴史の流れみたいなのがねあったのは確かで、もしあそこで開戦をしなくても日本はもういろいろなその封鎖によってですね、あのやられていたのは間違いないと思いますよね、
うん、僕さっき富岡先生がおっしゃったあのまあ本当に司令官にね、現地のキンメルですよね、にあのルーズベルトが教えたか教えないかわからないとおっしゃいましたけど、僕もそれは思ってまして、真珠湾攻撃本当に知ってたかどうかちょっとわかんないです、ただ攻撃をしてくるだろうというのは絶対間違いなくこれは思っていて、当時の、
でも知ってたんじゃないかな、
どうでしょうね、
なんか 9.11 とかもう後で振り返ってみるともうすごい怪しいし、なんかこの時民間人の、ね、方もアメリカの民間人の方も亡くなってるし、あの戦死された方が2000人とか、そういうのを犠牲にしても平気というか、あのどういう移民の方かもしれないし、まあ、何系の方かわからないですけど、でも、そういう国のような気がします、ま
あ、
そうですね、
あの当時はあのフィリピンに侵攻してくるだろうというのを、そのフィリピン軍があの現地のですね、在米フィリピン軍があの、
そうですね、
ワシントンに送っていたというのは有名な話なんですけど、そのハワイがというのはちょっと分かんないです、正直、ただ正直あのどこでもよかったんじゃないですかね、アメリカからしたら、ハワイだろうが、フィリピンだろうが、グアムだろうが、
で、あと日本が、まあ、そういう意味で攻撃してくるように追い詰めたっていうのは間違いないんですよね。
で、あとさっき空母がエンタープライズとレキシントンですね、確かこれ
レキシントンですかね、
ミッドウェルにいた、はいはいはい、その真珠湾の時にはいなかったっていう、それを例えば仮に僕は思うんですけど、よく架空戦機とかであるその、その空母が2隻ともね真珠湾でやられてたらどうだったろうと思うんですけど、
よかったですね、
良かったと思うんですけど、うん、多分変わってないと思うんですよね、
まあ、
歴史は。
それは対局的にはね、そうだ
と。というのはエンタープレイズでレキシントンでも老朽してます、うん、老朽船なので、うん、あの空母2隻アメリカがなくしたところで結局歴史は変わらんのだろうなとは思いますよね。だからよく空母を逃がしていたのが証拠だろうっていう人いるんですけど、僕はちょっとそれは違うと思いますね、うん、それはもうあの逃がしていなくてもあまり変わらないし、うん、そんなにエンタープレイズとレキシントンに価値はそんなないですよ、うん、後から後からエセックスとかにどんどんどんどん更新していきますからね、うんうん、ほとんどこんな古い20年代の空母2隻なくなったところでっていう感じがします、ね。ま
あ、だから海戦の最初の方では日本の、ね、空母とか、うんうん、まあ、ゼロ戦に象徴される日本の、軍国の力ってかなり高いものがあって、うん、わけですよね、あのアメリカの F4F なんかは勝てなかったわけで、ただまあどんどんどんどんアメリカはまあゼロ戦捕獲して分析してね、あのより強いものを作っていくって、やっぱそういうあの工業力と、あの科学力っていうのかな、それはあって結局それが長期戦になっていくとアメリカの物量っていうものがね出てきたと思うんですよね、うん、
どうですか、さえさんは、うん、この陰謀論ですか。
陰謀論ですか。
やっぱり気になりますか。
いや、まあ、気になるというか、まあ、限りなくブラックっていうか、そんな気がしますけどね。アメリカのなんかやり方ってそうじゃないですか。なんか大義のためだった国民は、あの犠牲にするっていうか。あとあの私恥ずかしながら大東亜戦争と太平洋戦争の違いをそんなにこう厳密に分かってなくて、今日初めてあの富岡先生がおっしゃってくれて分かったんですけど、あのその戦後その大東亜戦争を使わなくなった、使われなくなった、禁止され、使うことを禁止され始めた時に反発っていうのはなかったか。
それはもう占領下ですからね、うん、あの完全に、うん、あの GHQ があの検閲をしましたから、うん、あの全てで12月後半ぐらいから完全に検閲が入りました。ですから各新聞社が全部あの抑えられましたから、ですからあの9月とか10月までの記事と、まあ、あの検閲が入った記事がガラッと変わっていくわけですよ、日本の新聞、朝日新聞とかがね、あと全ての通信社 の、まあ、言論統制です。徹底した検閲をアメリカはやりました、うん、でこれがやっぱりあの占領下で非常に大きな、やっぱりであの日本はあの悪い戦争をやったんだっていうふうに日本の国民にその教えるようなね、あのものもあるし、それから戦争を肯定したり、その、あの戦争はこうだったっていうんで意味をつけようとしたりする言論は、まあ、あの出さないとかね、あの例えば小説家の作品なんかもかなり厳しい、かなり徹底した検閲を受けてますね。例えば吉田充さんがあの戦艦大和の最後っていう、彼は実際大和に乗ってあの沖縄のとこ行って、まあ、あの本当に九死に一生って、あの得てですね、あの帰ってきてその大和の戦いをあの書くわけですよね、戦艦で。あれは本当はあの評論家の小林秀夫がやっていた草原っていう雑誌の創刊号に載るはずだったんですね、うんうん、それは検閲に引っかかりまして全文削除、うんうん、全文削除っていうのはもう一行も載んないってことですよ、うんうん、であの本が正式なあの最初の、いや、あの版として出されるのはあの、講和条約以降ですね、うんうん、昭和27年以降というふうに、8年以降ということになりますね、うんうん、ですからあの小説なんかに関しても徹底した検閲がありました。もちろん戦前戦中も検閲ありましたけども、戦後 そのアメリカの検閲は非常にあの熾烈を極めている。あの亡くなりましたけど江藤淳さんがね、あのこの、占領下における検閲問題を書いて、指針まで全部検閲してます、
あの
手紙です。例えばあの原爆ので被爆してあの書いたあの原民喜という作家がいますけども、はいはい、今広島の資料館に来ますと原民喜さん の指針が、あの検閲されているのが飾ってありますね、全部あの封切ってチェックしてますね、だから原爆のことを公に、 当時はできないですから、そういうことを全部チェックしてたりするっていう。
さっき富岡先生が、まあ、番組の前の打ち合わせでアニメンタリー決断みたいな話もされてましたけれども、
はいはい、
やっぱり真珠湾攻撃っていうものにしろ、まあ、検閲されていたにせよ、うん、戦後のある時期まである程度こう、うん、まあ例えば戦争映画も東映中心にありましたし、真珠湾だって例えばウルトラQっていう特撮でなんか最後に今日何の日だったっけな、あ真珠湾攻撃っていう風にみんな言うんですよっていう話があって、はいはいはい、で要するに良くも悪くも、うん、真珠湾とかそういうものというのが、まあ、第一世代として経験していますからね、うんうんうんうん、でそういうのが結構戦後一時期もあったんですけ ど,、うんうん、どいつからかもう戦争って言ったら原爆と、うんうん、あとその今日ラピュタやってるらしいですけど、うん、そのあの高畑勲の蛍の墓みたいな大空襲、うん、原爆大空襲っていうのがもうほとんどになっちゃって、うん、真珠湾攻撃っていうのが昔はですね、うん、例えばそれこそまあ、もちろん大和もそうなんですけども、うん、そういうその負け戦じゃなくて、うん、最初の方のマレーの虎の映画だってありましたけれども、うんうん、そういうのがいつの間にかねこう悲惨なこう末期の末期戦だけになっていたっていうのが僕は非常にあると思うんですよ、うんうん、それは どいつからそうなっていったんでしょうね。いや
それは本当おっしゃる通りで、僕は昭和32年の生まれですけれども、はい、まあ57年ですけど、中学生、小学生、中学生ぐらいまでは結構戦争ものってテレビでもやってたし、土曜日かなんかの夜7時から決断っていうタイトルの、これアニメ漫画かな、
日テレです、アニメです、
アニメをやってて、でこれはですから反戦ものではなくて、その太平洋戦争と当時呼んでましたけども、いろいろな主に海軍の戦い、真珠湾からですね、いろいろな戦いをずっとやって、そこでどういう決断がなされたかっていう、はいはい、そこに重きを置いて30分もですけどね、非常にリアルな、そのこういう戦争があってこういう決断を日本の
将官
がしたってね、やったっていう、僕なんかあれで随分その歴史の勉強っていうかその、なりましたしね。それから今おっしゃ
っ、いいとか悪いとかっていうようなこと
じゃ全然反戦とかじゃないですね。平和の尊さを教えたが人間の決断のその重要さを教えているっていうふうな、最初にこう
ナレーション
のオープニングで
いろいろな人生の教訓を、この戦いから我々は汲み取ることができるっていうふうに言うんです
ね。そういうね、それはだって7時っていうのはいい時間でしょ、
19時半ですね、
ね、19時半でしたっけ、ね、すごくいい時間帯にやってて、それ普通に子どもたちも見てたし、だからやっぱりなんでしょうね、なんか戦争ものって言えばちょっと戦争は悲惨だよとかね、反戦だよとかっていうになっちゃったのはちょっと後だと思いますね。そういう意味ではね。
だから決断は当時 あのガッチャマン作ったタツノコプロが作ったんですけども、まあ、非常に今でもそれは日本を代表するアニメ会社ですけども、まあ、やっぱり決断、僕も全部見たわけじゃないですか、ね、ミッドウェイから海戦後ですね、ソロモン海戦とか、
そう
三国海とか、
そうそう三国海とか、ね、
あと 第一次な第何次ってソロモンありますけど、そういうのとか、まあ、もちろんミッドウェイも含めて、そういう海の戦いはメインにしてましたけど、
非常にリアルに史実的にやってたでしょ、
ね、だからいつの間にか戦争っていった時に、その真珠湾とか、そういうミッドウェイとかじゃなくて、原爆と大空襲になるんです、いつの間にか、
ね、私たちもそういうことしか習ってないですね、
だからなんで B29 が飛んでるのかっていう説明もないんですよね、ただなんかもう自然災害みたいに書くんです、原爆を
天才、ね、
本当によくわかんないでっかいね、ボーイングが飛んできて落としました、まあ、話の件は最初の方にアメリカのあれは書いてますけども、なんかいつの間にかねこう戦争の経緯みたいなのがすっ飛ばされて、最後の6月7月8月の場面だけをねやるっていう、これはちょっとおかしいと思うんですよね。
確かに、
でいつからこんな風になったんかなと、
戦国時代の武将とかすごい英雄として称えられるのに、なんかこのさっきの大東亜戦争ので戦った人だけは讃えないっていうのはなんかおかしいですよね、
だって昔は東映で山下将軍の愛画とかあったじゃないですか、それがすっぽりなくなってるんですよ。今だって角川だってアニメやり、戦争映画やりましたけど、男たちの大和はあれもまた末期戦じゃないですか、なんかああいうなんか快進撃の時代はなんで戦後GHQ があったにせよ、あったわけですよね、戦後は、なんでなくなっちゃったんだろうと、
まあその講和以降はね、一応独立国になりましたから、ただやっぱり僕は80年代半ば過ぎぐらいからじゃないですか、
80年代半ば、
の気がしますね、
それは
からなんかそういうね、なんだろうっ ってそういうね感じがしますけどね、う
ん、これなんか戦争知らない左翼勢力が、うん、いろんなメディアとかに入ってきたっていうことなんです
よね。あと、うん、その段階とかねだんだんそういう世代が、まあ、メディアの中心になっていくと、うん、まあ、戦後士官というか、まあいう感じがより色濃くね出てきてんじゃないでしょうかね、うん、反戦っていうか
だから本当に同じ敗戦国であるドイツなんて U ボートって有名なあれがありますけど、 U ボートは別にあれ末期戦じゃなくて最初は輝かしいところから始まって最後沈没していくんですけれどもちゃんと書いてるんですよね。日本は最後の2ヶ月ぐらいしか絶対やらないんですよね。
何があるのかなと思いまして、やってたんですよね。
前はやってたんです
よ。映画東映、東宝、
東映です。
東映で、あのやってたし、あと連合艦隊っていう、ね、あの映画もね、すごく良かったし、あのトラトラトラなんかも
そうです。ありましたね、
ね、あれも新人のまさにいい、すごい映画ですよね。
もう大スペクタクル、
の映画でね、やってました。それから少年雑誌でマガジンだったかちょっとサンデーだったか忘れましたが、あの激墜王ゼロ戦の酒井三郎物語っていうのをやってましたから、あのいかにあのすごい激墜王がいたかっていうのがね、あれで僕なんかも子供の時にあこういうゼロ戦ってこういうのがいたのかっていうね、
ゼロ戦がいかにすごい発明だったかとか、
戦後の劇画なんて加藤隼人戦闘隊とか、自然界の鷹とかいっぱいあったんですよ。いっぱいあったのに、全部消えてしまったんですね、
そう、私たちが習ったのは、ね、広島のピカとか、あとガラスのウサギとか、
それは分かんないですけど、
ホタルの墓も、ホタルの墓は、ね、もちろんですけど、
絵本とかもですかわいそうな像とかちいちゃんの影送り、
あちいちゃんの影送り、あれトラウマになりますよね。
あ、そういうので育ったんだね、皆さんは。
いやだから蛍の墓なんて誤解されてるんですよね、あれは戦争の話じゃなくて、生徒さんっていう主人公がいかに傲慢なのかという話を書いてるんであって、
あれ、野坂
清樹が自分で言ってますからね、自分
傲慢なの、
生徒さんが自分だから自分が傲慢で妹を守れなかったと、このおごり高ぶった気持ち、あのみんな頑張ってたのに自分だけああやって海軍の坊ちゃんで何もしなかったと。で最後に蛍の墓では今の神戸の夜景を映すんですね。それがちょうどバブルの89年ですよ。だから日本に対する継承なわけですね。で戦争の話じゃないんです。なのになんか戦争の話にされてるんですよね。どうですかね、サルさんね、これは。
そうですね、すり替えられてしまってる部分はあると思いますよね。
やっぱり近現代史っていうのはあんまりこうなんていうかな、中学はここで教えないでしょ。
教えませんね。
ね、そこら辺がねやっぱり問題でもあるし、だから大学来てもあんまり知らない学生がいますよね、戦争、まあ大東亜戦争とかね、こういう知らない学生がいますから、前にあまり言うのはなんだけど、日本はどこと大東亜戦争で戦ったとしたらハワイって言ったやつがまあそれだけ信じるっていうのがなんかどっかであったのイメージにあったのかもしれない。もう間違いじゃない
けどね、厳密には間違ってないですけど、まあ
そうですねお前大丈夫かって言いましたけどね、
今の学生に触れられてやっぱりそこまでひどいですかね。
ひどいですね。
ちゃんとしてる人はいますよね。でもちゃんとしてる学生はいます、
もちろんいますいます、それはね、
そう結構二極化してるような、
そうですね、ちょっとありますね。やっぱりでもね、現代史ってちゃんと教えなきゃダメだよね。要するにね、
あの今の戦争の、今の学校では戦争の話をしているときに、どっちかというと、あの12月8日に日本が真珠湾攻撃をして始まったっていうふうに、今まで結構割と、まあ、日露戦争とか日中戦争があっても、そこそこ割と平和な世界だったのに、突然日本が戦争を仕掛けて3年8ヶ月の戦争があって、そして日本が終戦になって平和になりましたっていうような教え方をしてると思うんですね。でも私、戦争って本当にあの世界中であの16世紀ぐらいから考えなきゃいけないと思うんですね。16世紀ぐらいから400年ぐらいかけて、あのスペインとポルトガルが東回りと西回りでどんどん植民地を獲得していって、で最後にたどり着いたのが日本で、そしてあのスペインとかポルトガルってで他の国をあの植民地にするときに必ずキリスト教とセットで、宣教師さんがまずその地に行って ってみんながキリスト教になったら、ね、はい、植民地にするっていうのがセットだったので、あの時秀吉とか信長が、あのキリスト教を禁止したのっていうのも間違ってなかったんですね、ま
あ、防衛のための意味合いもあったと思うんですね、うんうんうん、
でも今はなんだかあの踏み絵だとか、キリシタンの人が、あの処刑されたところとか、そういう日本が迫害をしたところばかり教えられてしまって、向こうの国がしてきたことっていうのは一切教えられてないなって、
なんかすごい、なんか動物さんたちのこう可愛い村でみんな平和に暮らしたところに日本軍がやってきたみたいなイメージでしょ、
う
ん、
そうですね、
ところが第二次大戦って39年のポーランド侵攻からすでにヨーロッパでドンパチやってるわけですよね、うん、でフランスが侵略、あの屈服して、あのイギリスであのロンドン爆撃して、あのバトルオブブリテンがあって、それで独ソ戦があって、それで41年10月に太平洋でも始まったわけですよね、それは教えないわけだから、あたかもなんか日本が平和な村を生み出した、
ね、奇襲行為、
そういうニュアンスなんですよね、
そうですよね、はい、だからその長きにわたって続いた植民地支配を終わらせた戦争だったっていうことを教えればいいのに、
そうですよね、だから大東亜の、これはまああの大東亜っていうのはその地域ですけどね、あ の名称ですけども、もう一つはですから東亜解放ですよね、つまり今おっしゃったそのね植民地支配、西洋列強のね植民地支配からアジアを解放するっていう、まあそういうあの大義名分はあったわけでね、あの大東亜会議っていうのを開いてますよね、
43年開いてますね、
そうですね、あれはだからなんかあれはもう負け始めたからこの戦争をこうなんとかするための会議ってあるけど、実はあそこの会議が非常に戦後のアジアをね、大きくやっぱり成長させたし、アジアアフリカ会議、
そうですね、
バンドン会議はあの出発点は、ね、あの昭和18年の東京で開かれた、あの大東亜会議であるってことを、あの言ってますよね、
あれ43年の大東亜会議は確か、後のチャンドラボースとか、
そうですね、
スカルノとか、
そうですね、
ホーチミンとか、そんなホーチミンはいなかったんですけど、
チャンドラボースは
いましたよね、
あの、はい、関わってますよ ね、オブザーバーで、あの関わってきてますから、ですからやっぱりその西洋の植民地支配っていうものの問題は非常にありますよね、
あ、そうですね、
ですから当時あのもう一つ昭和18年頃にその近代の彫刻っていう議論がありまして、これ雑誌の文学会で文学者とか哲学者とか科学者とかいろんな人が集まってやって、これはやっぱり西洋近代っていうものの乗り越えっていうことで、これは明治以降の まさにあの問題をね議論してるところがあって、ああいうですから戦争戦前戦中ってかなりね、あのいろいろな思想的にもそういう議論が深められたのは確かですよね、戦後それがバッサリこう切り取られちゃってるから、あの結構ねいろいろやってるんですよ、哲学者とかね文学者がね、あのとても残念なところですね、
戦前 その今実際に戦った方たちはその大義っていう部分に関してはみんなこう共通認識はあったんですか、
その、あのそれはあったんじゃないですかね、まあ、国民が全部かっていう分からないですけども、まあ、一つのあれは あったと思いますね、だから、あのやっぱり人種差別っていうね、
それは
このね白人優位と
あの当時
これはやっぱりね否定できないと思いますよ、
あの当時の首相の近衛が文麿、がやっぱりそういう人種 の、あの対立でってやってましたし、石原莞爾もあの世界最終決戦ですよ、世界最終戦争でそのアジア人と、の優位たる日本が最終的には、あの欧米と戦わんというか、それはもう戦前に発表されてたことですから、やっぱりあったんじゃないですか、
非常にあったと思いますね、それはね、
で僕やっぱり当時も日本だけじゃなくて朝鮮半島も台湾もまあ日本の一部だったんで、やっぱり開戦の時にはもうラジオ放送でもうこれで大東亜の聖戦始まるって言って、みんな大喝采をしたわけですよね、
そうです、
ところが戦争に終わって今になったら韓国の人に聞いたらなんか我々はこれに関係なくて真珠湾の被害者だみたいなこと言うわけですよね、でそれが僕本当に本当に不思議でですね、韓国人に言ったんですね、我々は同じ帝国だったんだから一緒にやったもようなもんでしょって、誇ったらいいんじゃないんですかって言ったら、いや韓国人は当時いやいややってたからって、いや日本人だっていやいや赤髪でやってたやついるでしょって、いやその前に一緒にやったことを誇ったらどうですかって言ったんですよ、いやーとか言ってましたけど、
それあの NHK の番組
その後で言いましたけどね、いやーとか言ってましたけど、でも事実
あの韓国でもその、まあ今高齢 高齢の世代っていうかね、ええ、はそういう意識を持ってる人いるでしょ。
あると思う。
ただまあそういうのは今発言できないっていうか、ええ、しにくいっていうのはね、ええ、あるんだろうけど、そういう気持ちでいる方多くいますよね、ええ、まあ、もちろん台湾はね、ええ、そういう親日的なところが、ね、ええ、ありますから、そういう形でのあれはあ
ると思うんですよね。統治時代を生きた人だったらみんなそう思ってると思うんですけど、うん、
いやだって大喝采ですよ、東亜の新あの制裁開始去るって言って、京城だって台北だって、うん、全部ですよね。あの当時はもう号外が出てお祭り騒ぎだったのに、そうそうそう、いつの間にかなんかここに観光人がやられたみたいなことを言う人がいるんですね、
うんうん、台湾統治なんかももっと前からすれば、やっぱりその西洋型の植民地支配とは違うね、うん、そういうその
あ
の、
ね、
その国のあるいはその国の資源なり、うん、いろいろね、産業なりをこう
だって 三宅からそうそうそう、ね、韓国に嫁いだりもしてるし、大学も、ね、作ったり、
あの台湾は五千冊になってた新渡戸稲造、ね、うん、なんかが直接あのやりましたから、ものすごく現地に入ってって、うん、徹底して台湾 の食産をどんどんやってね、サトウキビですから、ものすごく生産を出したりして、あの荒れた土地を耕していくとかね、うん、あの八田雄一さんっていうダムのね方も有名ですけどね、
ある種コンサルタントみたいな感じです
ね、うん、そうそう、だからやっぱり西洋型の植民地支配と違うものっていうのがね、あの、うん、目指したのはあったと思いますね、うんうん、まあ、それ全部うまくいったかどうかはちょっとわからないけれども、うん、方向性としてはそういう考え方をまあ持っていたんだと思うんですよね、うん、それがもう戦後戦争負けた後全部、まあ、戦後史観の中で全部こう全部否定されちゃうっていうかね、うん、感じになってますけどね、う
ん、なるほど。あの今日は佐波さんにもせっかく来ていただいてましたので、うん、まあ、佐波さんは本当にもう実体験として当時の従軍された方に聞いているという、うん、まあ、祖父孫会ですよね、を、まあ、都内でやってらっしゃるということで、なんかこうそこからこう感極まったというか、なんかエピソードとかがね、もしあればそのさっきの前田さん以外に何かあれば教えていただきたいんですが。
そうですね、
はい、
あのやっぱりいろいろと、まず最初に私が学校時代はずっと日本が悪いことをしてきたっていうのを非常に教えられてきまして、はい、いかに残酷でひどいことをしたかっていうのもとっても生々しい話を聞いてきたんですね、はい、それで日本がずっと悪いって思っていたんですけれども、はい、でも実際に遺骨収集などに行って、ええ、あの元戦地で戦われた将兵の方のお話を聞くと、ええ、はい、自分たちはあの国を守りたかったんだっていうことをおっしゃる方がとても多くて、あのあなんか聞いていたことと全然違うなっていうふうに、思ったっていうのがありますね、ええ、あのそれが戦争のことについて勉強することになったきっかけでもあります、でやっぱり一番あの心に響いたのは、あのビルマで戦われた方が言ってたんですけれども、その方はあの、まあ、自分その方が言うには自分はあのすごく自己中で、あのわがままで、いわゆる今時の若者と何にも変わらないような自分勝手な人間だったんだよと、で戦争に行くのも嫌だったし、死ぬのも絶対嫌だし、怪我とかでちょっと切ったりするのも絶対嫌だっていうぐらいな、本当にやわな若者だったんだと、
当時、
はい、今時のチャラチャラしたような若者だったんだと。でも実際に戦地に行った時に、あの弾が飛んでくるんですって、ビルマで、でそうするとあの弾がこう自分の体をかすめた時に、突然その自分の横を通っていた弾が日本にいる家族に当たるような気持ちになったんですって。でそれはなぜかというと、実際に物理的にその弾が日本まで飛んでいくという意味ではないんですけども、でもここで自分がこの目の前の敵を食い止めなければ、どんどんどんどん敵が日本に押し寄せてきて、そして北上していって、結局本土がやられてしまうと。だからこの弾というのは自分の後ろにいる家族につながっているという気持ちになったと。それでこの弾を自分の体で受け止めて、それで自分が死ぬことによってこの弾が後ろにいる日本人に当たらないんだったら、あの死んでも構わないと思ったっていうふうに言うんですね。それまであの死ぬことはもちろん、ちょっと切ったりする痛いことがもう絶対絶対嫌だって思っていたのに、突然その死というものが喜びといいますか、大切な人を守れるための死というものがこんなにも幸せなものなのかっていうものを初めて戦場に行って実感したって言ってたんですね。ですからやはり今の日本人の感覚で、あの死ぬのが怖いとか怪我するのが痛いっていうことだけで考えてしまうと、もちろん死ぬのも怪我も絶対嫌ですけれども、でも自分が死んでも怪我してでもいいから 大切な人、日本人を守れるという気持ちで兵隊さんたちが戦っていったっていう、そういうことをあの伝えていかなければいけないのかなっていうことはすごく思いました。
それはビルマ戦線、
はい、
インパールとかですか。
はい、インパール作戦の援軍で行った方です。
インパールので戦った将兵の方で、今もご現在だと、
はい、
そうですか。インパールは、ね、京都とか四国の師団が多かったと聞いてますけれども、相当亡くなってますからね、
白骨街道っていう
ね、
そうですね、でもその時将兵の方がちょうど2人でいらしてたんですね、それで京都の方と三重の方が2人いらしてまして、すごくいい人だった、おじいちゃんだったんですけど、一緒に遺骨収集に行った人で非常に反戦といいますか、反日的な日本人がいまして、
それはどのぐらいの年の人ですか。
私は40代だったんですけれども。
若い人
でも一緒に行ったんです
か。一緒に遺骨収集には行ってたんですけれども、いかに日本人がひどいことをしたかっていうことを、言ったりですとか、また例えばそのおじいちゃんたちが遺骨収集の現場に行って、どうしても遺骨が見つからなかったんですね。そしたら土の中に向かって、今からわしたちがその当時歌った歌を歌ってやるからな、せめて骨が見つからなくても歌聞いてなって言って、関西弁で言って土に向かって歌を歌うんですね、当時の歌を。そうするとその人が軍国主義を思わせるような歌を歌わないでください、現地の人が嫌な気持ちになって私を思い出すでしょって怒ったり。
じゃあ なんでその人は一緒についていくんですか。
行かない方がいいかもしれない。
何なんですかその人は一体。
仕事。
え、
仕事と言いますか。
仕事って
何。
厚生省の人、公務員なんですか。それはちょっと問題じゃないですか。それはだって政治的に介入してるじゃないですか。
そうですね。
それは問題ですよね。
そうやっていかに日本人がひどいことをしたかっていうのをその人が何回も言うので、おじいちゃんたちがその人がいなくなった後にすごい悲しそうな顔して、わしたちがしたことがこんなにも今孫の世代に恨まれているんやなって、わしたちは長生きをしてはいけんかったんやなって悲しそうな顔でおっしゃって、京都の方は翌年お亡くなりになってしまったんですね。でそういう日本のために戦ったって言ってたおじいちゃんがひどいことを今言われていて、そして寂しそうに亡くなっていくっていう現実を見てから、これからそういった現実を変えていかなければいけないなっていうふうに
思いました。いやそれちょっと宇治木剛を思い出しますけれども、ね、その厚生省の役人が本当はだって政治的に中立であるはずの公務員がですね、政治的な発言をする大問題ですよ、それはもう。しかも現地の人が嫌がるって、当時のビルマもインドも解放だって言って大騒ぎ喜んだんですよ。当時はラングーン解放からインド行ったらインド国民軍がもうできていて、大英帝国の300年の首輝をね、日本軍が破ったんだって言って喜んだんだから、喜ぶことになるんじゃないんですかね。
意味が分からないことしたって言ったらアメリカですよね、ひどいことしてんの。
戦争体験がないね、その役人がね、なんでそういうね、
本当ですよ、
実際体験者のね声を聞かないんだろうね。
問題ですよね、
やっぱりそういう体験者の声をねきちんと耳を傾けるべきですよね。それからいろいろ判断すればいいわけで、なんかやっぱりこうなんだろうな、戦後のこうね、価値観っていうかなんか歪められた、そういう史観、歴史観っていうのをそのまま鵜呑みにしてるっていうところがね。
いやなんか反日団体のボランティアが一緒についてったのかなと思ったら公務員だったのか、それ大変な問題じゃないですか。それは告発された方がいいんじゃないですか。されてます、もしかして。
何もしてない。
それは問題だと思いますね。どうですか、さやさんは今の話は。
いやでも40代かとか思って、また年代で言うのもなんなんですけど、確かに40代バブルの頃学生だったくらいの世代の人ってなんかすごく多くて、私も友達っていうかミュージシャンの仲間とかで40代とかっていうと、やっぱりみんな左の人がやっぱり多くて、でなんか日本もそろそろ核武装について考えた方がいいよね、いいよねみたいな話をしたらお前大丈夫かみたいな感じになっちゃってお前何そっちみたいな感じで言われちゃう のが40代の人すごい多いなとか、
まあ、お前はあっちかって言って
あっちか
でも恨むところが違うよね、違いますよね、本当にひどいのは、ひどいのは原爆落としたアメリカでしょう、どう考えても最大の犯罪ですよね。い
や本当にね、この真珠湾攻撃から70年ですけども、この時にアメリカもダーティージャップっていう風に言ったんですよね、でダーティージャップって新聞にも書かれたし、当時のアメリカの日本の大使館には市民が取り囲んで物投げたり卵投げたりひどかったらしいんですね、ダーティージャップって言って、彼らはまあ復讐せんといかんということで、何をしたかと言いますと、今言ったようにですね、その前にはあの学童疎開船対馬丸を撃沈した学童フィッシュという潜水艦のなんか記念碑には真珠湾攻撃の復讐者と書いてるわけです、それ禁止されてるんですよ、児童が乗ってるわけですからね、でその後に東京大空襲も真珠湾の復讐だ、そして原爆も真珠湾の復讐だっていうんですね。で東京大空襲は無差別爆撃じゃないかって言ったら、当時のカーチ・スルメイというアメリカの戦略爆撃団のトップは、日本人には内職というものがあるじゃないですか、内職というのは家で工業製品を作る、彼らはネジを作る、彼らはあの軸を作る、針金を作る、これは全部戦闘機の部品になるんだから、民間人だって戦闘員じゃないかと、これを殺して何が悪いんだって言って大空襲をする。それで広島の場合は、これは広島というのは師団司令部があって臨時都市だからって言って、あの落とした目標が相生橋という人が通る橋で炸裂したのが病院の上ですよ。これのどこがダーティー、どっちがダーティーだと僕は言いたいです。お前らの方がよほど卑怯じゃないか。
本当ですよね。それで後になって日本が中国の便衣兵で銃を持ってた便衣兵の人をあの攻撃したことをすごい言ってますもんね、
ちなみに長崎の原爆はテニスコートの上で炸裂してますからね、どこかで軍事施設だと。
だからそれはやっぱりね、アメリカは例えばね、原爆をドイツに使ったかどうかってこともありますよ、
まあそうです
ね、やっぱり日本人っていうか汚職人種でね使ったってことは十分考えられる、
本当ですね。あの
クリストファー・ソーンってイギリスの歴史家がね、やっぱりその戦争、あの戦争の中での人種差別の問題語ってますしね、あのやっぱり歴史的に見てもそういうところが非常にあるのは確かだし、戦時国際法違反ですからね、明らかにね、だからあの広島の平和記念公園のね、あの過ちは繰り返しませんっていうのもね、あれ主語がないでしょ、
本当にそうですよね、
要するにね、要するにあの しっかりとやっぱり見なきゃいけないですよね、曖昧なね、文言で、
天変地異主観なんですよね、
そう
天変地異なんですよ、
上から、だからあれはあれでしょ、
地震、雷、
同じなんですよ、
そう
ところが原爆の話になると、なんか左翼の人がよく、なんか世界人類の過ちって言うんですけど、世界人類の過ちじゃないんですよ、あれはアメリカの犯罪でしょ、アメリカ人が悪いんだから、左翼の必ずいいんですよ、原爆の話になると、世界の人類の過ちって言うんですけど、南京の時には日本軍って言うんですよね、おかしいですよね、
でもすごい国ですよね、
そういう、こういうね、そういう世代がやっぱり戦後世代多いのは確かだよね、さっき40代とおっしゃったけど、まあ僕らの10歳上はその団塊の世代ですけどね、団塊の世代ってのはやっぱ多いですよね、そういう形でね、まあ震災運動とかね、戦後の学生運動やってて、まあ今彼らが大体ね、マスコミのトップとかね、ああいうとこを占めてますから、どうしてもそうなるのは確かで、もうちょっとですね、あと5年10年すれば連中も断崖の下に落ちるから、それは私は待ってますけどね、アカデミズムもそうですよ、大学なんかみんなそうですよ、段階の、こいつらはもう本当に本当にもうちょっとだよ、もうちょっと
先生、大丈夫ですか、そんな発言、
いや、本当もうちょっとで落ちるから、ね、もう定年ですから、定年だって消えてくれればいいんでね、本当に待ってますよ、
なんであんなに団塊の世代の、もちろんアカデミー生、僕の大学の先生もそうだったんですけど、なんであんな風になるんですかね、
まあ一つはやっぱりね、あのマルクス主義ですよ、
マルクス主義、
これはやっぱり戦後日本のその大きな流れはマルクス主義でしょ、社会主義思想ってものがあのものすごくあのね、消滅を極めた、経済学だってマルクス経済学ですからね、マル系と言われてたんですよ、要するに、まあ、冷戦後以降ねマル系ってなくなりましたけど、近代経済ほとんどマル系ですよ、でマル系やってたその教授が当時東欧に行って、まあ、社会主義国行って、こんなに貧しいのかと、やっぱりマルクス経済学は日本でやるのが一番いいなって、言ってる人がいるらしいんだけど実際の社会主義国がひどいからね、その日本でやってるのはいいんだっていうんだね、言ってたらしいけども、まあそういう、しかもまあ戦後の日本はねアメリカに守られてきたわけで、そういう中でマルクス主義をやってたわけですから、このやっぱりね 流れはねやっぱりまだまだありますよ。
じゃあ僕はやっぱり当時の昔の話ですけど、うんうん、長崎市長元島っていうのが、うん、あの朝鮮を植民地アジアを侵略した罰が原爆だったんだっていうふうに言って銃撃された事件がありました、うん、有名な、うんうん、あれ長崎市長がああいうこと言う、まあ、今なんか共産党の厄介になってるらしいですけどね、うん、下部組織に、うん、ああいうのがね被爆地の市長になるというね、うんうん、こう狂っていやアメリカ人が原爆が正当化だっていうのは、うんまあ、先歩譲って、うん、敵ながらと思いますけど、うん、なんで日本人同士でそんなこと言うのかと私は分からないんですね、うんうん、どうですかねこれは。そういうう
ん、なんか内に向かっていくのがありますよね、うんうん、日本の、まあ、自虐的なところなのかもしれないですけど、うんでも本当に原爆記念館とか作っちゃって、うん、なんかあの T シャツにあの原爆のこうもくもくした、うん、あの写真を載せた T シャツ売ったりとか、うんうん、なんか本当にすごい国とあの同盟結んじゃってるなっていうか、う
んまあ、結ばされたんですよね、
まあ、そうなんですけど
正確に言うとね、
まあ、本当に保守の方でも、うん、あのアメリカとの関係をすごく大事に考えてる方もすごい多くて、うんうん、TPP の問題とかも、うんうん、そういう方は割と賛成な方が多いと思うんですけど、うんうんうん、なんか本当に根本に立ち返ってみると、うん本当にすごい嫌な国ですよね。い
や僕はアメリカ好きな部分もありますけど、うん、やっぱり 日米友好は絶対アメリカの大統領が被爆地でひざまずかないと僕は絶対始まらないと思います、うん、そうじゃないと絶対に始まれません。
本当ですよ。
広島と長崎に米現職のアメリカ大統領が来てひざまずいて謝罪しない限り私はもう絶対許さないです。
だっておかしいですよ歴史的に見て。なんかあのイングランドから飛び出てきて
飛び出てきて
それでなんか現地に住んでたねインディアンの方たちをなんか1ドルでなんか
土地をね
土地を買って買収して、
まあ、1ドル字が読めないから契約書にわざとハンコをさせたりするんですよね。
そうすごいですよ。あ
のアメリカでちょっと思い出すのは明治4年にちょっと歴史的な話になりますけど岩倉使節団っていうのがね米をアメリカとヨーロッパ回ってんですよね。明治政府の大久保とか伊藤博文とか木戸幸印とか、まあ、あの特命全権大使が岩倉智美ですけども、ね、彼らは最初アメリカに行ってでアメリカ の、まあ、あの巨大な文明とかねいろいろに圧倒されてやっぱり日本もね近代化しなきゃいけないと思うんだけど一方でアメリカの影というかねあの人種例えば黒人の奴隷の問題とか、そういうのをちゃんと見てますね。だからあの、サンフランシスコに最初船について、それからあのロッキー越えであのワシントンの方に行くんですけども、その途中でインディアンがその列車を、ね、襲撃したりするんですよね、はい。そういうのちょっと見てね。インディアンどれだけアメリカが、まあ、フロンティア精神の名のもとに虐殺したのかっていうね。でちゃんとね、明治の当時の連中は、ただそのアメリカ文明の光に圧倒されるんじゃなくて実はその背後にあるっていうかな、裏にある闇っていうか、人種差別の問題とか、奴隷の問題とか、そういうことを、ね、しっかり見てきてますよね。
実はあの父親たちの正常期っていう、クリント・イーストウッドの映画で、あの硫黄島に正常期を建てた何人かの海兵隊のうちの一人がインディアン犬を
現れ
た、
はい、
で彼はあのその後あんまり幸運な人生を送らなくて、はい、なんか叫びたりになって英雄として当時新聞に出るんですけど、うんうん、それがなんかやっぱり彼がすごく浮かない顔をして最後去っていく場面があるんですけど、それはやっぱりクリント・イーストウッドはちゃんと分かっていて、実はあの彼の中にもやっぱり彼は完全にこう日本人を叩く存在じゃないんですよね。なぜなら自分の先祖がそうされたので、だからそういう意味を踏めるとアメリカのそのなんていうかな、その西部開拓の歴史もから今その大東亜戦争までってかなりつながってますよね。あのクリント・イーストウッドの父親たちの正常期が万々歳の話じゃなくて、あくまでもそのインディアンの彼の視点、ものすごいこう微妙な感じの視点で最後終わっていく。で一人でとぼとぼ彼はあの砂漠の町に去っていくんですけど、そのあれがね、実は彼がインディアン系で、彼こそがアメリカのその、あの欲望の犠牲になったっていう、そういう二面性を描いてるんですよね。素晴らしいなと思いますね。イーストウッドだからそういう立派な人もいますよ、立派な人もいるんですけど、まあね、あのいろんな方もいますけどね、
うん、専門にはもうとにかくアメリカでねずっとやってきてね、まあ、日米安保もそうですけれども、やっぱりその今回 TPP もねそうですよね、もう何でもアメリカのスタンダードアメリカ式でっていうことで、これはやっぱり あれでしょ、経済的に85年でしょ、プラザ合意以降、日米構造協議、89年、年次改革要望書、そして、TPP ですよね。ずっとやっぱ80年代半ばぐらいからね、なんか日本はおかしくなってきてね、るんじゃないかって気がしますね、
そのおかしくなった後の日本しか知らない我々はちょっと虚無ですね、
そうじゃありませんか、そんな悲しいこと言わないでくださいよ、うん、そうじゃないと思って、い
やだからでもアメリカやってこれこんな風にはもうやってこれないわけで、経済もこんなになってますし、この間あのね、オバマ政権はあのアジア太平洋にね軸足を移すって言ってるわけで、まあこれ対中国と問題ありますけど、やっぱり日本がしっかりとアメリカとですね、その日本はきちっと自主防衛しますよと、ちゃんと防衛力を整備しますよと、核武装の議論もしますよと、いろんなことをアメリカに積極的に提言していってね、やるしかないんじゃないですか、要するに、だから民主党で2年間ね沖縄の問題を迷走しちゃったから、もうアメリカも嫌気させてんだろうから、まあ、オーストラリアに行っちゃおうっていうね、感じでしょ、海兵隊も。
なんか日本人がなんかいいところかもしれないけども、本当に怒ることを忘れてると思うんですよね。今回 の, その震災の時も東北の方たちみんな我慢しちゃうじゃないですか。でなんかあの歴史をたどってみて、今度はあの大東亜戦争のことでも、なんか結局自分たちに向かってその怒りの向け場もなく、
歪んでますよね、
本当にもうアメリカに対してだって、ね、今からでも言えることはいっぱいあるし、それを盾に交渉するところはできるだろうし、
被爆州2世の医療費なんてのはアメリカが持つべきだと思いますけどね。だいたい佐野さんにもお聞きしたいんですけど、当時戦った人、特に被爆者の話人は僕は何人も会って話聞きましたけど、あの言いづらいですけど、それはねアメリカ恨んでますよ、それは当然ですよ、なんで言わないんですかって言ったら、言ってもしょうがないでしょって、今子供さんにアメリカって言いたいよ、本当は言いたいけれども言ってもしょうがないから言わないんだけどって言って、みんなそうですよ、戦った人、被爆者の人、アメリカに対してものすごい恨みを持ってるけど言わないんですよ、それを左翼の人はなんか、いや世界平和で大江健三郎がこう、あ井上久志かな、こう言ったんですね、いや素晴らしいのは広島の被爆者は一つ誰一人として恨みの言葉を、自訴の言葉は言わないのです、これは人類の新しい可能性ですとか言うんですけど、言ってますよ、僕直接何人にも聞いて、被爆者の人に、広島のアメリカに恨み出ますかって言ったら、それは当たり前でしょって、あれだけのことされて、恨まない人がどこにいますか、我が子を殺されて、でも言いませんよそれはという人がほとんどですからね、それは絶対言わないといけない、
井上久志さんの奥様、この間桜物語って私が女性だけの番組をやってて、そこにあのゲストで来てくださって、
大江健三郎かもしれない、ごめんなさい、
あのでもあの奥様が、あの出された本にこう井上さんとのもう半世紀というか、あの結婚生活の細部まで結構赤裸々に書かれてて、あの結構あの中ではすごい、
あそうなんですか、
すごいというか、
いろいろ夫婦の中で
そんな平和でやってる人ではないということが
内戦が、
内戦がひどかったですね、
なるほど、
あの鎌倉ですか、時よりお姿をお会いしたこともあって、まあ大江健三郎さんはねもうずっと一貫して、まあ反核ですからね、あの今回反原発でね少しお元気にまたなってますけれども、あの村上春樹さんがなんであんな風なねバルセロナどっかで演説した時に急になんか言い出したでしょ、反核反原発、あの
卵とい
や、それその後に、それイスラエルでね、
あなんかユダヤのあれ、
あの言ってそのさっきの広島の過ちは繰り返せませんから安らかになってくださいっていうのは素晴らしい文言だって言ってるわけね、それでこう議論をあの日本はその反核反原発に行けって言ってるわけですよね、
まあ僕は劉先生の方が1000倍好きなので、
まあ、そ
こ強調する、
なんかねちょっと文学者 もうそういう変だよね、全くね、あって、で反核運動っていうのはずいぶん前からね、まああって、これはまあある意味の戦後の一つのあの左翼運動の中心テーマですよね、あのでもともと広島なんか原水金とか原水橋でごちゃごちゃごちゃごちゃしてたんです、左翼同士が、社会党と日本共産党がね、もう要するに左翼のあのなんていうかあのゲームをね広島を舞台にやってたわけですよ、要するにそういう歴史的な経緯があるわけで、だから今それがちょっとね、あの 反原発って今空気に なっちゃってますけどね、うんうん、
どうですか佐波さんは、
う
ん、
そうですね、やっぱりなぜ今の日本がこういう状況になってしまったかっていうと、やっぱりちょうど66年前の12月8日に当たると思うんですね、はい、あの70年前の12月8日は開戦記念日だっていうふうに呼ばれてますけど、はい、私は66年前の12月8日は日本の精神的な敗戦記念日なのではないかなって思うんです、はい、それは66年前の12月8日に新聞であの太平洋戦争史っていう名前の GHQ があのうん、ほぼ作成した日本がいかに悪いことをしたかという歴史の書き換えのための、まあ、歴史書が新聞に連載されましたし、またはそれと連動してラジオ番組では真相はこうだという番組もあの行われまして、ずっとそこでいかに日本が悪かったかということをどんどん歴史が塗り替えられていったんですね。それであの当時 の学者の柳田泉っていう人があの雑誌にこういうことを書いてたんですけども、あの今 GHQ の占領下のもと日本のが悪かったという言われ方をどんどんされてきてしまっていると、でもそれがいつの間にか定着してあの後世に、いつの間にか日本が最初から侵略をしてきたっていうように歴史が塗り替えられてしまうのではないかと自分はすごく心配をしているっていうことを雑誌に書いてたんですけど、まさに今そのような状態になってしまっていまして、まあ、その塗り替えられた歴史を変えない限り、うん、もう本当にこういった全ての問題は解決しないのではないかなと、
あれももちろんですから、あの占領下のね、うん、あの政策ですよね、
はい、
GHQ のねワーギルドインフォメーションっていうその、あの日本は間違えた戦争をしたんだっていうインフォメーションをどんどんどんどん出していけっていうね、だから江藤潤さんがあの閉ざされた言語空間っていうね日本の中で、そのことを逐一書いてますけれども、憲法もそうでしょ、だって入国憲法だってね、アメリカが作って1週間ぐらいでポンと翻訳して出したわけで、だからあの今回震災の時にね、あの議論されました、少し出てきましたが、入国憲法に非常事態法がないって言うんですよ、
はい、
非常事態法がないから、あの超法規的措置を中央政府は取れないでしょ、バーンってやるよね、例えば戒厳令みたいなのもそうですよ、要するにだからアメリカが、まあ、あの助けてくれいろいろねやってすごく良かったと思いますけど、同時にもしあれで福島の原発がもっとひどい状態になれば、アメリカ来るでしょそれは、第二次 GHQ ですよ、ね、だからねやっぱり日本の国が自分で自分の非常事態をきちっとねできるっていう、そういう根幹としてまず憲法をね改める必要もあるし、ようやく憲法を審議会っていうのがね始まりましたけどね、安倍内閣の時作ったのがね全然でもこれもなんかわけのわかんない議論になりそうで、あの公明党なんか加権加える権だって言ってたし、これもちょっとしっかり見ていかないとあのいけない問題だと思うけど、まあ国の根幹が今回の311っていうんですかね、震災もそうだし、全部その矛盾とか欺瞞とかね戦後のあの偽善欺瞞がね、全部あぶり出されたっていう気がしますよね。
そうですね、
そもそも英語で書かれた憲法を日本語に翻訳するっていうこと自体がおかしいですよね、日本語から最初から組み立てなかったらおかしいですよね、
あのさっき佐波さんがあのスペインポルトガルのねとこから植民地主義が始まっていって、まあ、その首輝きをねあの拭い去ったのが、まあ、この真珠湾で、まあ、一種 その典型だったとおっしゃいましたけど、その昔あのメル・ギブソンって監督がブレイブハートっていうあの映画を作って、それイングランドとスコットランドで、今イギリスってイギリス王国になってますけど、昔は2つ3つ4つウェールズとかに分裂してて、イングランドって別の王国があったんですよ、でそれが滅ぼされて今のイギリスになったんですけど、で、まあ、メル・ギブソンって今でもイングランド独立運動をやってる人で、まあ、その要するに敗者の憎しなしっていうか、負けたものって歴史を簡単に改ざんされちゃうんですよね、でメル・ギブソンはその後にアポカリプトっていう映画を作って、それは南米のインカ帝国の話なんですけど、当然インカ帝国ってスペイン人に全部破壊されてどうなったか分かんないですよね、で当時 そのアポカリプトではまあ散々こうインカ人同士で殺したりするんですけど、最後に宣教師が来るんです、そして終わるんです最後に。それは何を言いたいかというと、メル・ギブソンは本当に悪いことをしてるのはインカ人同士の殺し合いじゃなくて、このあと何があったかっていうことですよね、宣教師が来て最後終わっていくということは、こいつらこそが本当の恐怖悪なんだっていうふうに書いてるわけですよね、ということは 本当に歴史がね、勝者によって征服者によって変わっていくっていうのは、うん、こういうのを 見ても明らかで、うん、だ一つだけ幸いなのはやっぱりまだ日本は滅びてませんから、うん、それはもう口を大にしてね、うん、こういう歴史は間違いだというのを言っていかないと困りますよね、う
ん、先生ミッション系の大学ですよね、なんていうんでしょう、キリスト教とその日本人の関わり方っていうのはどんな風に考えていらっしゃいます
か。いやそれはだからあれですよね、戦国時代にもね一回キリスト教入ってきて、さっきのねあの国を閉ざしたっていうのは一つのこれはやっぱり政策だったと思いますよね、うんうん、ただキリスト教っていうのはかなり 長い歴史とそれぞれの流れがあるから、うん、一概にねこうだとかってちょっと言えないとか、うん、例えばアメリカのやっぱりキリスト教っていうのかな、とやっぱりヨーロッパとねだいぶもちろん違いますし、そこは結構議論をしっかりやっていかなきゃいけないんだけど、まあ、それは1時間ぐらいかかってゆっくり話す機会があればいいと思うんですけども、
でも先生一つ聞きたいのは、うん、今のアメリカ、まあ、一応プロテスタント、まあの方が多いですけど、うん、本当に意味でキリスト教国なんでしょうかね、ああいう発見主義をやって、うん、生きようとどんどん殺していくようなものって、うん、キリストイエスキリストが目指した、うんものと全く違うんじゃないですか、うん、本当にアメリカっていうのはキリスト教国なんでしょうかね。
いやだからかなりそういう意味じゃヨーロッパからの、はい、まあ、逃げてきたっていうかね、流れもあるけどやっぱりちょっと変なとこありますよ ねアメリカのね、うん、
遠藤周作さんとかね、なんか深い川とかって、なんか日本人にとってのキリスト教っていうのは日本人用に変質させて、それでなんて言うんでしょう、もともとあったキリスト教とはまたかけ離れたものになってるかもしれないけど、うん、なんかちゃんとこう折り合いをつけて内側で、うん、熟成させてるっていうようなことが なんとなく読んでて、
そうですよね。あとだからキリスト教の話ともあれだけど、その各国とか地域とかね入ってたけど、やっぱりそこの土着のそれぞれ の信仰とかとやっぱり合流していくんですよね、うん、とこがある。だからそこが非常に大事なとこですよね。うん、だからいろいろロシアはロシア正教があったり、いろいろなことがあるわけです、ね、
一説にキリストのいろいろ使徒が何十人、うん、10人かいますけど、はいはい、あれっていうのはいわゆるキリストを普及していくためにそのシャーマニズム多神教的な具合を入れていかないと、うん、こう広がらないから、こういろいろ聖書でこう弟子の話をバーってやるのは、うん、あれがまあ聖人になってますよね。
だからそれはカトリックだよね、聖人っていう、
それがいわゆるそのキリスト教が、
うん、あとやっぱり、まあ、伝統で言えばやっぱりローマ帝国がキリスト教国になったってことですよ、4世紀にね。ここに大きなキリスト教の歴史の変化っていうか、原始キリスト教団とローマの国教としてのキリスト教って大きく変わりましたから、要するにそこはありますけどね。
なかなかキリスト教と、うん、まあ、ちょっと難しいですね。話がある
もう1時間延長という感じになりますね、う
ん、
すね。
最近
まだ何分ぐらいにな
った、あともうないですけど、
あとも
う超過してます。
ちょっと一冊だけこれ、
はい、あ、
これね、ちょっとクラムコーナーでもご紹介したんですけど、神学者っていうところから近代ローマン派文庫っていうシリーズが出てましてですね、まあ、これ有名な文学者のこの一冊が大東亜戦争史文集ってありまして、これはまあ大東亜戦争で、その亡くなったまあ人たちの歌ですね、歌和歌を収めてます。北海道から沖縄までとうとうまで、もっと例えばビルマで、戦犯で処刑された人の歌なども入っております。素晴らしいものです。これ読むと当時の日本人がどういう気持ちでこの戦争を戦ったのかということが何よりも伝わってくるものですね、そしてこのやっぱり五七五七七歌というものはそれこそ万葉集の先森ですね、さっき国を守るといった、先森の歌からこの大東亜戦争の家のこの歌まで全部やっぱりつながってんだなっていうね、日本のこの千数百年の歴史っていうのがこういう形でね見れるんじゃないかと思って、これはぜひ手に入ると思いますので。
それは出版社は
新学者、新しく学ぶ社っていうところのシリーズで、
は
い、
ですね、
いろいろな幸太郎藩とか、島崎藤村とかいろいろな館があるんですけどね、川端康成とか、その一環としてあえてっていうかな、この大東亜戦争史文集というのを編んでおります。序文を安田与十郎という作家が評論家が書いてますね。
なるほど。
東条英機の歌もあります。
もあるんですね。
処刑された いわゆる永久戦犯と呼ばれている人の歌も入っておりますね。
はい、
まあ、ちょっと
はい、はい、ありがとうございます。
じゃあ、
サネムさんから一言お願いします。
はい、はい、今日は開戦、真珠湾攻撃の翌日ということで戦争のお話が多かったんですが、やはり私は元将兵の言葉で海軍司令総長です、長野おさみさんの言葉で、はい、戦うも戦わぬも亡国だけれども、でもこれから後の世代の人たちが立ち上がってくれるだろうというようなことをおっしゃっているんですが、本当にその時の将兵の方が願ったように、後の世代の私たちがこれから立ち上がらなくてはいけない、どういう具体的にどういう立ち上がりをするかというと、やはり66年前の12月8日から書き換えられてしまったこの偽の歴史というものを書き換えるために立ち上がらなければいけないんだなということを本当に強く実感しています。
うんですね、はい、これからもご活躍の方を、はい、お祈りしております。
ありがとうございます、
はい、今日ありがとうございます。本当に先生もありがとうございます。来ていただいて、はい、ということで
終わりですか。
終わりです。
なんかあっという間、最後バタバタバタっていう感じで、
はい、私はあと、はい、あれなんですよね、 TPP で思い出したんだけども、
はい、
不平等条約改正100年
なんです、はい、あ、なるほどなるほど、うん、
ね、日米通商友好条約、条約、まあ、不平等、違い保険とかになって、関税自主権を取り戻したのが100年前、
なるほど、
日露で勝ってようやく不平等条約を日本は脱却したんです、ね、ね、はい、そしたら今度また
関税、またそこに合わせてきたんでしょうか。
そうそうそう、はい、アメリカ考えてるのかね、
はい、うん、ということで今日も素晴らしいゲストの方と1時間半以上お送りいたしました、
はい、
来週は、まだ分かりませんけど、来週はすいませんお休みですね。
あ、来週お休み
すいません、はい、じゃあ来週も同じ時間でございます。じゃあフリアと誰か分かりませんけれども、フリアは残りますのでよろしくお願いします、
はい、
じゃあありがとうございました。どうも
ありがとうございました。